今日は皆さんと一緒にルカの福音書の19章1節から10節を学びたいと思います。皆さんよくご存知のザーカイの救いに関してであります。ルカの福音書のこの9章の51節にはこのように書かれています。9章の51節、さて天に上げられる日が近づいてきた頃、イエスはエルサレムに行こうとして御顔をまっすぐ向けられ。9章の51節です。イエス様はガリラヤでの伝道を終えてエルサレムへ向かう、その旅の始まりがこの9章の51節、そしてこのルカの19章までその旅路のことが記されています。19章の28節後半にはこのように書かれています。イエスはさらに進んでエルサレムへと登って行かれた。この後イエス様のエルサレム入場があるわけです。今日学ぶこの19章、ザーカイの救いのことですが、その前にこの19章にある前の18章をちょっと皆さんと見ていきたいと思います。18章は4つに大きく分けることができます。一つは18章の1節から14節です。ここでは祈りについて書かれています。それはパリサイ人と主税人の祈りについてであります。14節にこの人が義と認められて家に帰りました、パリサイ人ではありません。この人が、主税人が義と認められたという言葉を教えます。主税人が救われたのであります。そしてその後15節から30節では神の国にふさわしいものについてルカは書いています。特にこの18節から30節ではある役人の話が出てきます。で、ここは他の福音書並行箇所があります。マタイの福音書では19章の16節から30節、マルコの福音書では10章の17節から31節にこの役人のことが書かれています。この役人はイエス様にこのように尋ねました。そのことが18節に書かれています。先生、私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。この役人は永遠の命をいただきたいとイエス様に尋ねたわけです。イエス様はそれに関してお答えになりました。そして22節でイエス様は彼にこのように言われています。イエスはこれを聞いてその人に言われた。あなたにはまだ一つだけ欠けたものがあります。あなたの持ち物を全部売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさいとイエス様がこの役人に言われたのです。彼はこれを聞いて非常に悲しんだと御言葉は記しています。非常に悲しんだ。そしてイエス様は24節25節で神の国に入 入れるものは非常に少ないんだ、このように言われました。さてそれを聞いた人々は26節で、それでは誰が救われることができるでしょう、このような反応をしています。イエス様は27節でこのように言われました。人にはできないことが神にはできるのです。神に不可能はないということです。そうです、救いは神の主権的行為であります。ヨブはヨブ記の42章の2節でこのように言っています。あなたにはすべてができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。ヨブはこのように告白しています。あなたはすべてができること。またこの同じルカの福音書の1章の37節では、皆さんよくご存知の神にとって不可能なことは一つもありません、このように記されています。これがこの30節まである役人とのイエス様との様子であります。その後31節34節ではイエス様は3回目の自分が十字架にかかるんだという予告をしています。そして35節から43節盲人が癒される、その話が書かれています。そして19章の1節から10節でザーカイの救いが記されているわけです。盲人は確かに彼の信仰によって目が開かれました。肉体が癒されたのであります。ザーカイはザーカイの霊をイエス様によって癒されたのであります。私たちは今日このザーカイの救いを通してもう一度私たちの救いを見ていきたいと思います。この19章の1節から7節でイエス様とザーカイの出会いのことが書かれています。一節、それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。イエス様はエルサレムに向かう旅をしていました。その途中でこのエリコの町に入ったわけです。でこのエリコの町はヨシュア記の6章に出てきます。あのヨシュアによって陥落した町です。詳しいことはぜひヨシュア記の6章をお読みいただいたらいいかと思います。この町はエルサレムの東北東約25キロぐらいのところにある町です。視界のちょうど北側にある町がこのエリコの町です。そしてこの町では夏目ヤシあるいはバルサムというものを多く産出していましたので、それを輸出するためにローマ人の税関が置かれていました。ザーカイはその税関で人々から税を徴収する修繕人だったわけです。そのことが2節に、ここにはザーカイという人がいたが彼は修税人の頭で金持ちであった、 このように2節に書かれています。ザーカイは修繕人の頭であった。それはローマ帝国の税金を取り立てる、そういう税の徴収する請負人であったわけです。と同時に、この修繕人たちは自分の立場を利用して自分の私腹を肥やしていました。決められた税以上のものを取って自分の懐に入れていたわけであります。だから同じ同胞のユダヤ人から汚れたものとして蔑まされていたわけです。あのイエス様の弟子の一人マタイも修繕人でした。彼はカペナウムで修繕人をしていたものです。そのことがマタイの福音書の9章の9節で書かれています。ザーカイは修繕人の頭であった、そして金持ちであったと書かれています。さて、このザーカイ、おそらくいろんな噂話を、いろんな評判を耳にしていたんでしょう。それはイエス様のことです。だから3節で、彼はイエスがどんな方か見ようとした。イエス様がエリコの町を通られ、そのことを聞いてザーカイはイエス様がさまざまな町で人々を教え、また病人を癒し、またさまざまな奇跡をなされていた、そのような評判を聞いて、ぜひその方を見てみたい、そのように思ったわけです。それでイエスを見るためにと4節は書かれています。イエスを見るために。ザーカイはただ単に見るだけじゃなく、何としてもエリコの町を通るそのイエス様を自分の目で見たいと思ったのであります。自分の目でイエス様を確認したいと思ったのです。もっと違う言葉で言うと、ザーカイはイエス様を知りたい、こう思ったわけです。だから彼は前方に走り出て、イチジク側の木に登ったという言葉を教えます。彼はきっと背が低かったんでしょう。だからイエス様を見るためにはどうしても高いところへ登らなければイエス様を見ることができなかったんでしょう。しかしこの言葉は、この記されている前方に走り出てイチジクグアの木に登った、これは皆さん、ザーカイがどうしてもイエス様を見たい、その熱心さをこの御言葉は私たちに教えます。ザーカイはどんな方法をとってもイエス様を見たかったのであります。知りたかったんです。さて、そのようなザーカイにイエス様は5節で、ザーカイ、このように言葉をかけられたと記されています。ザーカイとイエス様は一度もお会いしたことがありません。だからザーカイはイエス様の顔を知らなかったでしょう。もちろん普通であるならばイエス様もザーカイを知らなかったでしょう。でもイエス様はその木に登っているザーカイを見て、ザーカイとこのように声をかけられたのです。彼は先ほど言及しましたが、 主税人の頭です。同胞のユダヤ人から忌み嫌われていたものでした。友達がいませんでした。だからイエス様からザーカイとこのように声をかけられた時、その驚きとその喜びは私たちの想像を超えたものであるかもしれません。もし私たちがそのようなものであったならば、このザーカイの驚きと喜びは十分に理解できます。誰も声をかけてくれない私にイエス様は声をかけてくださった。そしてそのザーカイと呼んだ後にイエス様はこのように言われたんです。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。あなたの家に泊まることにしてあるから。前もってザーカイがイエス様に、今日は私の家に泊まってくださいと懇願したことではありませんでした。イエス様の方から、今日はザーカイ、あなたの家に泊まるよ、このように言われたのであります。このイエス様の行為、ザーカイと呼ばれて、今日はあなたの家に泊まることにしてあるから、これこそイエス様の愛の表れであります。皆さん、私たちもこのザーカイと同じように神の愛が注がれていたのであります。私たちはなかなかそのことを気づくことはなかったかもしれません。でも御言葉ははっきりとこのように教えています。パウロはローマ書の5章の8節で、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。私たちがまだ神と敵対する関係にあったときに、すでに神は私たちを愛してくださっていたんだということを御言葉は教えるんです。第一ヨハネ4章のところをお開きください。第一ヨハネ4章9節から10節です。ヨハネもこの第一ヨハネ4章のところでこのようにそのことを私たちに教えています。お読みしますと、神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。このように私たちにヨハネは言うわけです。さてザーカイはこのイエス様の言葉を聞いて、6節で大喜びでイエスを迎えたと書かれています。ザーカイは心から喜びに満ちてイエス様を自分の家に招いたのであります。しかしそれを見ていた周りの人々は、7節で、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいたとあります。それを見た周りの人々はイエス様のなさったその行為に不信感を 抱いたわけであります。ここまでがイエス様とザーカイの出会いの様子であります。ザーカイは自分の家にイエス様を招きました。8節でこのザーカイが変えられたことを私たちは御言葉から知ることができます。ザーカイの改心であります。それは8節、ザーカイは立って主に言った、主よと書かれています。立って主に言った、主よ。で、3節も4節もザーカイはイエスがどんな方かを見ようとした、イエスを見るためにと書かれています。でもこの8節ではイエス様のことを主よ、このように言われています。ザーカイはイエス様を自分の主と宣言したわけです。ザーカイはイエス様に出会って生き方が変えられたのであります。この改心、皆さんのレジュメの方にヘンリー・シーセンの組織神学のある箇所を書き記しておきました。改心とはということで、ヘンリー・シーセンはこういうものだとその著書で教えています。ちょっとお読みしますと、改心とはこの神に立ち返る行為を指し、それは悔い改めと信仰との二つの要素から成り立っている。しかし人間は自分からは神に立ち返ることも悔い改めることも信じることもできない。先行的恵みによって人間にできるようになることといえば、ただ自分を神の方に向き返らせてくださいと神に願うことだけである。人間がそのように主に呼ばわるならば、主は彼に誠の悔い改めと信仰と与えてくださるのである。ヘンリー・シーセンはその著書で改心についてこのように説明しています。そうです、誠の改心は罪の悔い改めと、イエス・キリストを主として受け入れるその信仰によって神に立ち返ることであります。ザーカイは改心させられました。そして9節10節でイエス様の救いについて御言葉を教えています。9節、今日救いがこの上にこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのです。ですからこのように9節は書かれています。今日、今、救いがザーカイのところに届いたということです。そしてここでこの人もアブラハムの子なのですからと書かれています。アブラハムの子、それはアブラハムと同じ信仰を持ち、またその信仰を証しするものの意味であります。創世記の15章の6節ではこのように書かれています。彼は主を信じた、アブラハムのことです。彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められた。創世記15章の6節です。またこのことについてパウロはガラテヤの3章の6節から7節でこのように私たちに教えています。ガラテヤの3章 6節から7節です。お読みしますと、アブラハムは神を信じ、それが彼の義とみなされました。それと同じことです。ですから信仰による人々こそアブラハムの子孫だと知りなさい。このようにパウロはこのガラテアの3章のところで私たちに教えます。ザーカイはその生き方が変えられました。イエス・キリストによる救いがこの家に届いたわけです。そして10節、人の子は失われた人を探して救うために来たのです。このように書かれています。皆さんがよくご存知の箇所です。人の子で、この言葉は福音書で81回使われていると言われています。でほとんどがイエス様自身が自分を指して使った言葉であります。それは自分が救い主であることを表す言葉として用いられました。人の子、人の子と人の子は失われた人を探して救うために、失われた人、失われた人とはどのような人なのでしょうか。創世記の3章の8節から10節、人間に罪が入ったそのことに関して御言葉はこのように記しています。創世記3章8節から10節、そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。そうです、罪が人間に入ったとき、人間は神の前から隠れて失われた人となったのであります。エゼキエル書ではこのように書かれています。エゼキエル書の34章の15節16節、旧約の1303ページです。そこをお読みしますと、エゼキエル書34章15、16、私が私の羊を飼い、私が彼らを憩わせる。神である主の御告げ、私は失われたものを探し、迷い出たものを連れ戻し、傷ついたものを包み、病気のものを力づける。私は肥えたものと粗いものを滅ぼす。私は正しい裁きをもって彼らを養う。私は失われたものを探し。このようにエゼキエルは記しています。そうです、失われた人はその後暗闇を愛するようになりました。パウロはエペソ5章の8節で、あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました、このように述べています。あなた方は以前は暗闇であったと。人の子は この失われた人を探して救うために、探してです。この言葉の意味するところは、ただ単に亡くなったものを探すというだけの意味ではありません。探す、それは見つけ出して、どうしても見つけ出して、その人を尋ね求める声のことです。どうしても亡くなったものを見つけ出そうとする、その声を、これがここで使われている探すという言葉の意味です。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。そうです、イエス・キリストがこの世に来られた目的がこの十節にはっきりと記されているのです。それは罪人を探して救うためであると御言葉は教えます。一般的にこの救うという言葉の意味ですが、それは危険あるいは悲惨な状態から安全あるいは安心な状態へと救出するという概念を表しています。キリスト教のこの福音の中心テーマは、神が人を救うということであります。イエス・キリストを信じるすべてのものを、その罪と罪の結果から救う、これが福音の宣言であります。ヨハネの福音書3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス・キリストが唯一の救い主である、そのことは御言葉がはっきりと私たちに教えています。使徒の働きの4章の12節、ここではこのように書かれています。この方以外にはイエス・キリストです。誰によっても救いはありません。世界中でこの皆のほかには私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。はっきりと御言葉を教えているんです。イエス・キリストだけが私たちに与えられた唯一誠の救い主である。またパウロは第一テモテの1章の15節でこのように告白しています。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。このようにパウロは第一テモテ1章の15節で告白をしています。ヨハネはヨハネの福音書14章の6節でイエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。明らかです。イエス・キリストだけが私たちに与えられた唯一の救い主であります。またこの救いは神の恵みです。私たちの行いによって私たちが自分を救ったものではありません。そのことは御言葉がはっきりと教えています。 エペソ人への手紙の2章の8節で、あなた方は恵みの上に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。そうなんです。救いは神からのプレゼントです。またこの救いは人を新しく作り変えます。人を新しく作り変えます。第二コリントの5章の17節、パウロはこのように言います。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。またパウロはコロサイの3章の9節から10節でも、救いは人を新しく作り変えると言っています。コロサイ3章9節後半から10節にこのように書かれています。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて、新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられて、ますます新しくされ、真の知識に至るのです。古い人を脱ぎ捨てて、新しい人を着たとパウロはこのコロサイのところでも教えます。さて皆さん、ザーカイは金持ちでした。18章に出てきた役人も金持ちでした。しかしその役人は悲しんでイエス様のもとを去ったと、マタイの福音書の19章の22節で書かれています。この18章に書かれている役人は主に従うことを自らの意思で拒んだわけです。救われなかったのであります。しかしザーカイも金持ちでしたが、ザーカイは救われました。イエスは言われた、人にはできないことが神にはできるのです。そうです、救いは神の恵みと憐れみによってもたらされるものです。私たちの救いもザーカイと同じように神の恵みと憐れみによるものです。パウロはそのことを私たちに素晴らしい御言葉を持って教えてくれています。エペソの2章の3節から5節にこのように書かれています。ちょっとお読みします。エペソ2章3節から5節、私たちも皆かつては不従順の心の中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら御怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。そうです、私たちが救われたのはただただ恵みによるのです。確かに救われて永遠の命をいただきました。天国が約束されました。でも御言葉は、私たちがこの地上を歩むその生き方をはっきりと教えています。最後に 救われた私たちが天に凱旋するまでこの地上でどのように生きるべきなのか、三つ見てみたいと思います。まず私たちは神を愛し隣人を愛しなさい、イエス様が言われたことを思い起こすべきです。マタイの福音書の22章の37から38でイエス様は質問されました。そのイエス様の答えがこうです。先生、律法の中で大切な戒めはどれですか。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。そうです、イエス様は神を愛し隣人を愛しなさい、このように言われています。じゃあ神を愛するとは具体的にどのようなことなんでしょうか。神を愛するとは本当に御言葉は素晴らしいな、私は思うのでありますが、この神を愛する、ヨハネは第一ヨハネ5章の3節でそのことをはっきりと教えてくれています。第一ヨハネ5章3節、神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。このようにヨハネは私たちに教えます。神を愛するとは神の命令を守ることだ。そうです、私たちはこの聖書に書かれているその命令を守ることが神を愛することであるとはっきりと知ることができます。隣人を愛するとはじゃあどういうことなんでしょうか。同じようにヨハネは第一ヨハネの3章の18節でこのように教えます。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。そうです、行いと真実をもって愛しなさい、ヨハネは言います。まず一つ、私たちは神を愛し隣人を自分自身を愛するように愛さなければいけません。そういう思いを持って私たちはこの地上の信仰の長谷場を走る、そのことが進められています。二つ目は使えるものとなるということです。使えるものとなる。イエス様はこの模範を私たちに示されました。マタイの20章の28節でこのように書かれています。人の子が来たのは、イエス様が来たのは使えられるためではなく、かえって使えるためである。イエス様がこの地上に来られたのは神として使えられるためではなく、かえって人に使えるために来たんだという言葉をはっきりと教えています。フィリピの2章の7節でもパウロはこう言うんです。ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。フィリピの2章の7節です。そうです、私たちは神にも使え、そして人にも使え、そのことが教えられています。 第一テサロニケの一章の記述では、あなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになり、また人に関してはパウロはガラテヤの5章の13節で、愛をもって互いに仕えなさい、このように進めています。私たちは神にも仕え、また人にも仕え、そしてこの信仰の長谷場を走り抜かなければいけません。3つ目、福音を述べ伝えるということです。福音を述べ伝える、これは皆さんよくご存知のマタイの福音書の28章19節から20節で大宣教命令として私たちはよく知っています。また同じようにマルコの16章の15節にはこのように書かれています。それからイエスは彼らにこう言われた、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。パウロは愛するテモテにこのように書き送っています。第2テモテ4章の2節です。テモテに対して御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。パウロは自分の最も愛するテモテに福音を述べ伝えなさい、このように言うわけです。救われた私たちは神を愛し、隣人を自分自身のように愛し、神にも人にも仕えるものとなって、神様から託された福音を述べ伝えるという働きを天に帰るまでこの働きを全うしなければいけません。ザーカイは救われた後どのような人生を送ったのか御言葉は記していません。しかし私が思うには、彼も同じように神を愛し、人を愛し、神に仕え、人に仕え、そして周りの人たちにイエス様のことを述べ伝えたんではないだろうか、そのように私は思っています。私たちは恵みによって救われました。私たちはこの救いによって新しく作り変えられたのです。だから作り変えられたものは主の命令に従って天に帰るまで神が言われるそのことに忠実に従っていかなければいけないのではないでしょうか。お祈りいたします。天のお父様、私たちはあなたの恵みによって救われました。救われた私たちはあなたによって新しく作り変えられました。どうか神様、私たちのこの地上での歩みはそう長いものではありません。ですからどうか私たちがまたあなたと本当にお会いできるその時まで、この地上での歩みがあなたに喜ばれるそのような歩みとなりますように助けてください。日日の生活の中でさまざまな罪を犯しますが、どうか神様、その一つ一つをあなたが許してくださいますように、また私たちも自分の犯した罪を告白しますから、どうかあなたの祝福を持って臨んでくださいますようにお願い申し上げます。感謝して イエス様のお名前を通してお祈り申し上げます。アーメン。